穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、なんと皆さん、今日はですね、ちょっといつもよりかなり異質だけれども、すごい私の大好きな編集者で文筆家、映像作家の鈴木直樹さんをご紹介します。直樹さん、今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。光栄です。ありがとうございます。
もうね、先日、本当にまず、出版おめでとうございます。
ありがとうございます。ね、もう大先輩に言われたらもう、嬉しいです。
先輩なんて言わないでください。もう めちゃくちゃこの、出版業界ではね、まだまだ私は、長い人生の中、まだ本腰が入ってないぐらい思ってるんですね。
これからですね、じゃあ。
はい、そうなんですね。今回はね、情報断食という本を出版されたんですけれども、はい、ちょっと直樹さんね、今日きっと、このスピリッチを聞かれる方は、ほとんど女性が多いと思うんですけれども、はい、だいたい30代から50代、60代ぐらいの幅の広い女性が聞いています。はい、で、直樹さんね、直樹さんのこと、鈴木直樹さんって誰ってきっと皆さん聞いて思ってると思うんですね。お声を聞いたら素敵な声だなってきっと聞いてくれてると思うんですが、直樹さんのことを少しご自身で自己紹介していただいていいですか？
わかりました。1964年の今56歳ですね。名古屋生まれ、一応名古屋で生まれました。
はい。
で、1997年から実はサンマーク出版にお世話になりまして、2018年まで一応社員として。長いで21年間ですか。で、今でも実は契約っていう形で、はい、まあ外部スタッフっていうことで、まあ一応関わってはいまして。
はい。
で、本の編集がメインですけど、2011年に村上和夫博士。
はい。
はい。村上先生のドキュメンタリー映画も作りまして。
はい。
まあ映画も作りますし、あとまあ、街づくりっていうかですね。
はい。
そういう
幅広いですね。
そうです。でも編集力っていうのを伝えたいっていうのが、まあ軸にありますので、それが本になったり、自分で書いたり、映像になったり、実際リアルな場になったりっていうことで、あまりそんな大それたことはしてないんですけど、とにかく編集力を日本に広めたいっていうのが自分のミッションだと思ってます。
編集力っていうね。で、結構、作家であれば編集者とかわかるんですが、
はい、
あまりその、編集力というものがどんなものかっていうことをね、おそらく知らない方も聞いていると思うんですけど、どんなふうに、説明したらわかりやすいでしょうかね。
まあ、シンプルな定義として、
はい、
まあ、あるものとあるものを組み合わせて、そこから新しい価値とかメッセージを生み出すっていうのが一応編集、僕が思ってる編集力の定義でして。
はい。
ね、僕辰巳よし子さんっていう料理研究家のスープ料理も実は習ってまして。
習ってるんですか？
はい。もう2016年から1年間行って、本当は今年第2弾が始まるはずだったんですけど、ちょっとコロナの影響でね。
はい。
来年延期になったんですけど、はい、女性でしたらやっぱり料理なんかはすごく編集的ですよね。
そういうことですよね。いろんなものを組み合わせて、
そうです。
味を作っていくというかね。
はい。
あと見栄えもそうだしね。
そうですね。ですから、そういった目の前にあるものをいろいろ組み合わせて、新しいものをまあ作っていく。まあ、主に価値を作っていくっていうのが一番適してますかね。
はい。ありがとうございます。そしてね、直樹さん、ご自身のね、ミッションは、編集力を日本に広めるっていうことをおっしゃってたんですが、
はい、
ほとんどの方がですね、自分が、まあ、生きている意味とかですね、そういったミッションということを、はい、なんか興味はあるけれども、本当に今のようにはっきりと私のミッションはこれですって言えるような方ってなかなか少ないと思うんですけど、はい、なぜその編集力がご自身のミッションだということをこう気づけたんですか？それとも見つけられたんですか？
そうそう。まあ、本作っていく、まあ、いろんな著者と、お付き合いさせていただく中で、だんだんそう思ってきたっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、仕事から、北海道から沖縄までいろんなところに行かせていただくんですが、
はい、
日本自体がそもそもすごく編集的な国なんですよね。
日本自体が編集的。
はい。
はい、
例えばあの仏教なんかも、まあインドから中国に入ってきて日本に来てるんですけど、はい、やっぱり日本独自の仏教に編集し直したり、
はい、
あとはあの大豆と麹と塩で発酵してお味噌を作ったり、
はい、
あと言葉なんかも中国から漢字を仕入れてくるんですけど、そこにひらがな、カタカナとか、あと和製英語なんかを入れてね、独自の言語を作ったり、ちょっとこうゼロから1を生み出すのは若干下手なところがあるんですけど、
はい、
やっぱあるものをさらに5とか10に引き伸ばすっていうのは、実は歴史見てもすごく僕たちは長けてるんですよね。すごく海に囲まれて、資源も人材も実はあんまり多くはないんですけど、
はい、
やっぱアイディアでいろんな国と渡り歩いたりとか、
はい、
そういう部分なんか見てても非常にね、編集的な国なんですよ。
なるほどね、
はい、
そういう意味でなんか取り込む、いろんな異質なものを取り込んで、
はい、
なんか新しいものを作るっていうところもそういうことなんですよね。
そうなんですよ。ただまあ大半の方がまあ以前の僕も含めてなんですけど、
はい、
やっぱりこう誰かと比較して自分の人生をこう立ち位置を見るっていうところがありましてね、
はい、
なんか誰かが持ってる自分が持ってないとか、
うん、
誰かができて自分ができてないとか、なんかそういう比較で自分の人生を今まで見てたんですけど、もうぼちぼちやっぱり自分の人生の主役は自分ですので、
はい、この本にも確かに書いてました、頭にね、はい、人生の主人公は自分である、あなたであるですね。なんか、これ聞いた時には、私もずっとそう思っていて、やっぱり、その編集力があるゆえに、そして日本の文化って結構、個が埋没して、その、なんか、あまり自分を出さないでいることが、なんかすごく美徳のように、こう、教えられることが多かったから、そういった本来の自分ってどんな、こう、ことに興味があったりとか、
はい、
なんか、人と合わせるの得意じゃないですか、人って。日本の方、日本人は、私も含め。
はい、
だから、それを超えていくっていうところでね、じゃあ、この、自分ということをなんかすごくもっと深く知る、気づく、深めるために、編集力はどんなふうに使えるんですか？
そうですね。やっぱり人って今までの、まあ、生き方はですね、今までの人たちはなんか自分の足りないところをこう探すのがすごくうまかったと思うんですよね。うん、
はい、はい。
だけどやっぱり自分が持ってるものにもう一回目を向けて、
はい。
やっぱり楽しく生きていくっていう人に増えてほしいんですよ。
うん。はい、
で自分らしく自分の人生を自分が主役に築いて生きていくって、じゃあどういうふうに生きていけばいいのって、僕は最近言ってるのは、いかに自分が楽しめるか、自分で自分の機嫌を取れる人が増えていくかっていうところに、まあ、ちょっと分かりやすく今提示してまして、
はいはい、
まあ、今 Facebook にも自分で面白がりたいっていうのを作りましたね。
自分で面白がりたい、面白
がりたい、はい、
がりたい
面白がりたい人をまあみんな集まりましょうっていうので、今、400人近く、8割が女性なんですけどね。
そうなんですね、
はい。誰でも検索していただければ入れますので。
はい。でも皆さんにもぜひ入って、自分で面白がりたいですね。
そうなんですよ。まずはやっぱり、はい、自分らしく生きていくっていう、まあ漠然とね、してしまいますので、
はい、
まずは身近な暮らしの中で面白がっていこうっていうのを、今、まあ10月からスタートしたんですけど。
あ、もうほやほやですね。
ほやほやなんです。もう誰でも無料で入れますので。
はい。これいいですね。皆さんぜひね、面白がりたいですね。自分の人生を楽しむっていうことね。
地の時代からやっぱり風の時代になりますんでね。
はい。そうですよね。
女性の感性が、まあ男性から見たらちょっと若干悔しいところもあるんですけど。
はい。
やっぱ女性の感性の時代ですので。
はい。
で僕自身も実はね、後から恵子さん、質問あるかもしれませんけど、
はい、
ずっとシングルファザーの家庭だったので。
ちょうど聞こうと思ってたところが、もうすごいですね。感性すごい。次それ聞こうと思って、すごくそういう意味で、レアな体験ですよね。はい、日本って結構シングルマザーがすごく多いんですよね。結構、はい、だけど、最近も増えてきているけど、シングルファーザーとしてね。
はい。
20年近くですよね、シングルファーザー。
そうですね。僕は2002年の1月に、まあ、妻が他界しましたので、
はい。はい。
まあ、そこから、まあ、途中、いろんなお出会いもあったんですけど、
はい。
まあ、ちょうど息子が中学になるあたりからもう完全二人きりになりましたね。
ずっと二人へ。
はい。で、はい、当時まだおっしゃるように、あんまりこう、シングルマザーっていうのは、非常に行政の、 恩恵も手厚いんですけど、シングルのお父さんっていうのは一
緒に。まず概念ね、概念的にこうなんか日本ではまだ全然受け入れられてなかったですよね。結構海外、アメリカとかはシングルファーザーの方もいるんですけれども、はい、でも日本のシングルファーザーを体験してるっていうのはすごいレアで、はい。
そうそう、ね、なんかね、シングルのお父さんとなんかこう悲しい人みたいなイメージがね、すごく、もう当時、持たれてたんですけど、
はいはい、
今結構シングルのお父さんってのは、まあ、いろんな事情があって、離婚されたり、死別したりっていうのを含めて、お父さんもだいぶ多くなってきましたよね。
あ、なるほどね。
うん。
きっとシングルマザーの方も聞いているし、シングルファーザーの方が聞いてるとは、はい、わからない。もしかしたら聞いてるかもしれないけど、そんな中で、
はい、
自分のことを本当にできるんだろう、なんかこう落ち込んだりとかしなかったんですか？
いや、もう最初の1年ほどは落ち込みましたけど、ちょうど息子が幼稚園の年長さんの時でしたので、
ね、
もうそんなこと言ってられないっていうのが正直なとこでしたね。
でも本当に辛かったと思うんですよね、そうやって突然のね、いなくなって愛する人が、はい、そして、残されたのは自分の子供と、そして自分がその子を育てなければならない。だから その時にそのやっぱりこうなんか本当にこうどちらかというとこう自分に対するこのなんか希望とかなかなか絶望は持てても希望が持てないような状況ってあったと思うんですよね。だからそんな時に直樹さんはどんなふうに自分自身をなんか癒しリカバーしてこう希望に変えていったんですか、絶望から希望へとか。
僕今思えばですね、すごくいい体験だったんですけど、やっぱ息子が中学入ってから不登校になるんですよ。それもこもる系じゃなくて、外にエネルギーを出すだったと、もう毎週髪の毛の色が変わったりとかね。
毎週
もう今思えば可愛いんですけど、本当に夜中、仲間と自転車で街を徘徊して、
はい、
寝てらっしゃる方のピンポンしたりとかね。
やだ、すごい。
夏場に花火をもう打ち上げてどんちゃ騒ぎしたりとか、もう、まあ、ご迷惑はたくさんかけたんですけど、まあそういった息子と、まあ日々、こう向き合う時間でしたので、うん、もうその自分がどうなりたいよりも、もう目の前のことを処理するのか。
はい、はい、
うん。で、当時、サンマーク出版の取締役にちょうどなったあたりでしたので、
はい、
家のことはしなきゃいけない。会社も当然そのポジション柄、いろんなことをしなきゃいけないで、はい、もう本当にとっちらかった部屋みたいな感じの心の状況でしたよね。
そのバラバラになった心の状況を、はい、なんかこう、本当にこう、修復して統合していくっていう、はい、なんか旅だったと思うんですけれども。
やっぱり今から見たら10年かかりましたよね。
10年かかってね。
で、本当に今思えば、僕心理学の言葉でコンステレーションという言葉が好きです、ね。
コンステレーション、はい。
はい、これはもう本当に亡くなられた河合駿先生が、
はい、京
都大学の最終講義のテーマにもされたんですけど、
はい、
まあ、星読みのね、もう恵子さんご存知だと思うんですけど、
はい、
星読みの話で星一個だけ見てたらよくわからないんですけど、はい、例えば射手座っていうことを頭に置くと、その一つの星もなんか全体にこう意味が出てくるっていうか、
はい、
だから今思うよ、本当息子が体を張ってですね、自分の息子が何をしても親父を愛してくれるのかっていうのをね、なんか無言のうちにこう行動で示してくれて言ってたのが今だったらわかるんですよ。
その時はね、
もうその時は本当によそ様のお子さんがね、みんな朝になったら元気よく登校してるのに、なんでうちの息子は寝てるんだとか、
うん、
もう僕も他人の目をばっかり気にしてましたので、
はいはい、
彼にとって学校が必要かとかね、
はい、
彼が何が好きで何を学ぼうとしてるのかなと、もう1ミリも考えてなかったですね。
は
あ、もう体裁ばっかり考えて、
ね、その体裁ばっかり考えて、今でもね、他人の目を気にして、本当に自分がやりたいことができなかったりとか、はい、ね、自己表現ができない方ってたくさん聞いてるんですけど、そのあたりね、その他人の目を気にした自分がいた時から、それをもう、大丈夫になった人、はい、もうどうでもいいって思えたとかね、それを気にしなくなるプロセスがあったとしたら、どんな風にそれをシフトされたんですか？
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。 穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。